外人性に希望の光を見出す30の方法。その1、希望は待つものではなく見つけに行くもの。希望がないという人には共通点があります。希望を見つける努力をしていないことです。部屋でじっとして何も行動もしていません。考えることはネガティブなことばかりです。口にすることといえば嫉妬、恨み、悪口などです。その状態では希望はやってきません。じっとしていればそのうち希望が出てくるのではないかと思いますが、違います。じっとするという行動をしているため何もないという現実が返ってきます。何も変化なく無駄な時間が過ぎるばかりです。希望のない状況は何をしているようなものです。何は深いです。じっとしているだけでは何から早なることはできません。何から早なるには努力と覚悟が必要です。希望を見せるという覚悟を決め、ふさわしい努力を繰り返すことです。まず希望を見せるという積極的な姿勢を持ちましょう。希望は自然に見つかるものではなく見つけに行くものなのです。積極的に希望を見せる努力をする。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その2、暗い場所から抜け出すことが希望を見せる第一歩。ネズミは暗い場所にいます。シワイも暗い場所にいます。ゴキブリも暗い場所にいます。気持ち悪い生き物ほど暗い場所にいるのが特徴です。光の当たらない場所にいるためふさわしい姿になります。このことは人も言える話です。暗い場所ばかりにいると人も気持ち悪い生き物になってしまいます。自分ではそんなつもりはなくても周りからそう見えてしまう現実があります。暗い場所にいると暗い人かと思われます。暗い環境では明るいことを考えにくいです。暗い気持ちになり暗いことしか考えられなくなり、暗い未来しか見えてきません。悪循環です。希望は待つものではありません。見つけに行くものです。自分から希望を見つけに行く努力をすることです。さあ暗い場所から抜け出しましょう。行動するなら夜中より昼間です。遊ぶなら部屋の中より外です。カーテンは閉め切ったままにするように開けます。身につける服は暗いものより明るいものです。じっとしているよりよく歩きます。暗い場所から抜け出すことが希望を見つける第一歩です。暗い場所から抜け出す。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その3、希望は明るい方向にある。希望とは光です。明るく輝くものです。希望を見つけたければ明るい方向へ向かいましょう。明るいと感じるのはその先に希望がある証拠です。うわ眩しいなと思う方向へ進むことで希望に近づけます。口にするなら明るい言葉です。耳を傾けるなら明るい話題です。未来を描くなら明るい計画です。明るいと思えば全て正解です。眩しい以外でちょうどいいのです。眩しいものは一瞬目を背けそうになりますが、ここが正念場です。眩しく感じるのはまだ自分が暗い証拠です。恥ずかしがらずに眩しいことに近づくことです。明るいものに近づけば近づくほどパワーをもらえます。希望は明るい方向にあるのです。明るい方向へ目を向け突き進む。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その4、後回しにしている仕事を片付けると希望が見えてくる。しなければいけない仕事をリストアップしましょう。しなければいけないにもかかわらず後回しにしている仕事です。心当たりが一つや二つあるはずです。いつやろうと思うだけでは前に進みません。頭の中で考えようとしても具体的な計画は立てられません。きちんと紙に書いて目に見える形にしましょう。嫌だな、面倒だなという感情は捨て、とにかく全てリストアップします。仕事がリストアップできれば次の3つのポイントを意識しながら進めましょう。ポイント1、簡単なことから着手。もっとも簡単な仕事から始めましょう。簡単なことからの方が取り組みやすくすぐ片付きます。ポイント2、一つずつ着手。同時に仕事をこなすのではなく一つずつ着手するのがコツです。一つずつ着手することで集中力が一点に発揮され片付けやすくなります。ポイント3、片付けた達成感のあるうちにもう一つ仕事を片付ける。仕事が一つ片付くと達成感があります。仕事が大変であるだけ達成感も大きいです。仕事が一つ片付いて気持ちのいい達成感に浸っている場合ではありません。達成感があるうちにもう一つ仕事に着手しましょう。これを繰り返せば面倒な仕事はあっという間に片付きます。しなければいけない仕事を紙にリストアップして一つずつ片付けていく。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その後、力があるから行動するのではない。行動するから力が出てくる。力が出ないなと思ったときは行動しましょう。力が出なければ行動もできないのではないかと思いますが、そうではありません。人の体は発電機です。動かすほど力が出てくるようになります。特に足は第二の心臓と言われています。下半身には全身の筋肉の3分の2が集まっています。下半身を動かせば一度に多くの筋肉を動かすことができ、体全身の血流が良くなります。少し歩くだけでも体にはかなりの運動になります。力があるから行動するのではありません。行動するから力が出てきます。体を動かせば疲れるどころか元気が出ます。力が出ないと思ったときはまず3歩だけ歩いてみましょう。3歩で十分です。3歩歩けばエネルギーが発電されます。3歩だけ歩くつもりが元気が出て100歩も1000歩も歩いています。気づけば旅に出ています。旅に気持ちで始めた方が大きなことを成し遂げられるのです。力が出ないときは3歩だけ歩く。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その6、恐怖の克服は簡単。目をつぶればいいだけ。新しいことへの挑戦は難しいです。新しいことに挑戦するのがいいと頭で分かっていても体がスムーズに動かないときはありませんか。新しいことに挑戦するときは恐怖があります。恐怖があると体が怖がり行動を妨げます。強い心を持てばいいと思いますが、簡単に心が強くできれば苦労しないのです。難しいと思われる恐怖の克服ですが、意外な方法で乗り越えることができます。目の大切な機能を使い忘れていませんか。目をつぶればいいのです。目といえば見ることを想像しやすいですが、閉じることも目の立派な機能です。まだは目を閉じるためあります。怖いものが見えなければ怖くありません。怖いときには目をつぶりましょう。人生には目を閉じなければ進めないこともあります。目をつぶる方がいいこともあります。目をつぶると何も見えません。恐怖も消えます。目を閉じてえいという勢いで進みましょう。気づけば恐怖が乗り越えられているのです。恐怖は目をつぶって克服する。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その7、人生を明るくしなければ言葉を明るくしなければいけない。人生を明るくしなければ言葉が大切です。暗い言葉は一切使わないようにしましょう。悪口、噂、嫉妬などは全てピンクです。暗い言葉を使うと心が暗くなります。心が暗くなると余計に元気が出なくなり、人生も暗くなります。口に出さないのはもちろん頭の中で思うだけでもよくありません。考えたくてもぐっとこらえて考えないようにします。暗い人生を明るくしなければ言葉を明るくしましょう。称賛、共感、喜びです。口に出すだけでなく心の中で思うことも明るくしましょう。明るい言葉を使っていると心の中が明るくなります。心の中が明るくなれば元気も出て人生がだんだん明るくなります。明るい言葉は好循環の入口なのです。称賛、共感、喜びなど明るい言葉を使う。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その8、世界のどこかに自分と同じ状況の人は必ずいる。泣いているとき一人きりのような感覚があります。こんなに苦しんでいるのは自分だけではないかと思います。明るいと遠くまで見えますが、暗いと遠くが見えません。自分しか見えなくなります。暗い絶望の中では世界で一人きりのような気がしてしまうのが自然です。しかし一人きりではありません。世界には何十億もの人がいます。自分と同じ境遇の人はたくさんいます。あなたが泣いている瞬間、世界のどこかには同じように泣いている人がいます。あなたが思い悩んでいる瞬間、世界のどこかには同じように思い悩んでいる人がいます。あなたが頑張っている瞬間、世界のどこかには同じように頑張っている人がいます。探す必要はありません。自分と同じような人を想像すればいいのです。心の中で思い浮かべられるのは人だけができる能力です。仲間を想像できた瞬間、心が強くなるのです。自分と同じ状況の人を想像して記録を出す。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その9、世の中には2通りの人しかいない。上向きの人と下向きの人。世の中の人を大きく分けると2通りしかいません。上向きの人と下向きの人です。上向きの人は夢を持って努力をしている人や生きがいを持って生きている人などです。上向きの人はあらゆることが上を向いています。考え方も上向きなら目線も上向きになり、生き方も上向きです。何かの挑戦をして成長したり、知識を吸収したりすることの熱心です。前に進めていなくてもいいのです。前に進めていなくても前に進もうとする姿勢があれば上向きです。上に向かう姿勢があれば逆境や失敗があってもきちんと乗り越えられます。上を向いているから上に行けるのです。問題なのは下向きの人です。人生は極めた人、やる気のない人などです。下向きはあらゆることが下向きです。考え方も下向きなら目線も下向きになり、生き方も下向きになります。下を向いているなら人生も下に向かうしかありません。どんどん悪い方へ行きます。気をつけたいのは現状維持を望む人です。現状維持も下向きです。 このままでいいと思うのは成長を諦めているという状態です。成長を諦めているため下向きなのです。変化を望まなければ下降戦しかありません。あなたはどちらの人間ですか。下向きではなく上向きの人になりましょう。上向きの人になる。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その10、恥は大量になるとかえって気持ちよくなる。恥は小さい時ほどよく感じます。小さな失敗は恥ずかしいです。わずかな視線が棘のように突き刺さります。どうしたんだろうと思われるのが一番心苦しいです。小さい恥だからこそ我々恥ずかしいのです。恥をなくしたければ量を増やしましょう。恥を大量に書くのです。恥のシャワーです。バスルームでシャワーを浴びるかのように頭から大量の恥を浴びてみましょう。すると不思議です。勢いよく恥のシャワーを浴びると逆に恥ずかしさが小さくなります。むしろ気持ちよく感じます。視線がある一線を越えると軽蔑の目ではなく注目の目になります。どうしたんだろうから面白いことをやっているなへと変わります。注目されると気持ちいいです。人気者と同じ感覚です。体に突き刺さる視線が体の壺を刺激しているかのようです。体の内側から気力が吹き上げ元気になります。恥が恥ずかしいと思っているうちはまだ量が足りません。もっと大量の恥を書きに行きましょう。一線を越えた時恥は快感へと変わるのです。恥の一線を越えて快感に変える。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その11、背筋が伸びている人に疲れている人はいない。気力は背中から出すものです。疲れたり元気がなかったりするといつの間にか腰の中に姿勢が悪くなります。疲れているから姿勢が悪くなるのではありません。姿勢が悪いから疲れるのです。背中は神経の束になっているところです。背中をほんの少し曲げただけでも神経の通り方が悪くなります。背中の圧迫は体全身を圧迫しているのと同じです。背筋が曲がっていると本来出る力も元気も出てこなくなるのです。逆に言うと背中を伸ばすだけでいいのです。背中を伸ばすだけで神経の通り方も良くなります。背中の神経の通りが良くなれば体全身の神経の通りも良くなります。背筋が伸びていれば本来出る力や元気がスムーズに出てくるようになります。背中の様子は体の調子を決めるキーポイントです。元気がない時こそ背筋をピンと伸ばしましょう。背筋を伸ばした瞬間背中から元気と力がみなりポジティブになります。疲れるどころか元気になります。背中は気力を出す発電所です。背筋が伸びている人に疲れている人はいません。今すぐ気持ちが明るくなります。元気がない時こそ背筋をピンと伸ばす。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その12、リスクを選べるあなたは一歩前進する。今まで希望のない人生だったのはリスクを取らなかったからです。リスクを取らず安全な道ばかりを歩んできました。人生に希望がないと言いますが安全ばかりを選んでいる行動に問題があります。安全ばかりを選んでいるから希望がないのです。安全には変化がありません。成功することもなければ失敗することもありません。恥をかくことも叱られることもなくこともありません。平坦な道を選べば平坦な人生です。それでいいではないかと思いますが良くないのです。平坦な毎日の方がはるかにリスクです。変化がないからです。人生は変化するものです。変化を否定していると時代の波に乗り遅れリスクになります。変化を否定することが一番のリスクです。安全なことばかりをやっていると変化がなくなり明日はもっと危険になるでしょう。本当に安全を得たければリスクを取ることです。リスクを取って変化をすることが一番の安全です。時代の波を無視するのではなく波のイメージです。今まで恐れていたことに挑戦してみましょう。リスクを覚悟した上で思い切って決断を下します。人生はリスクを選びながら進むものです。リスクを選べば人生に変化が生まれます。本当の意味で安全に近づけます。リスクを選べるならば一歩前進します。もう昨日の自分とは違うのです。リスクのある道を選ぶ。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その13、理解できないことに出会ったときこそ生まれ変わるチャンス。日常生活で理解できないことに出会うことがあります。理解できない文化、性格、考え方、趣味などです。理解できないなと不満を漏らし見下した姿勢になっていませんか。私たちは理解できないことに出会うと一線を引いて拒んでしまいがちです。しかしその姿勢が良くありません。理解できないことが起こったときは生まれ変わるチャンスです。拒むのではなく前のめりになってみましょう。理解してみるのです。抵抗があったり時間がかかったりしますが勝負どころです。理解できないことはまだ自分の中にない要素です。もし理解できないことを理解できれば前進します。視野が広がり人生観が変わります。新しい価値観が飛び込んで器が広がって人として成長できます。これが生まれ変わるということです。なぜ海外旅行に行くと視野が広がるのかというと理解できないことにたくさん出会えるからです。理解できないことをたくさん増えて吸収していくうちに視野が広がり精神的に成長します。世の中にはまだまだ理解できないことがたくさんあります。つまり自分が成長できる機会もまだまだたくさんあるということです。人生は素晴らしいです。理解できないことが多い世の中から生きているのが面白いのです。理解できないことは拒むのではなく理解する。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その14、褒められる側より褒められる側の方がいい5つの理由。褒めると褒められるのどちらがいいですか。ほとんどの人が褒められる方を選ぶでしょう。褒められると気分がいいです。褒めるのは疲れるためではないかと思います。しかし本当は褒める側になる方がはるかに得です。褒める側には5つのメリットがあるからです。メリット1、観察力を鍛えるチャンスになる。褒めるためには相手のことをよく見ていいところを探さなければなりません。大変ではありますが自分の観察力を鍛えるチャンスになります。メリット2、成長しやすい。相手のいいところを見つけたとき真似ができるところはどんどん真似していきましょう。せっかく素晴らしい点に気づけたのですから自分に取り入れるチャンスです。いろいろな人から素晴らしい点を取り入れた分だけ自分が魅力的になります。メリット3、相手と仲良くなる。褒めるとは積極的に人間関係を向上させる方法です。相手は喜んでくれるため人間関係が良くなります。メリット4、自分の印象も良くなる。人を褒めると相手にとって印象が良くなると同時に自分の印象も良くなります。褒める人には前向きで明るくポジティブなイメージができます。メリット5、逆に褒められるようになる。人を褒めるには鋭い観察力が必要です。つまり人を褒めるとは自分の観察力をアピールする機会にもなります。うわ、この人はよく見ているな、すごいな、素敵だなと感心されあなたに魅力を感じるようになります。結果として逆に褒められるようになるのです。褒められる側より褒める側になる。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その15、不得意は放置でいい。あなたがうまくいかない原因は不得意をしているからです。不得意をしているからうまくいきません。不得意を克服しようとする姿勢は受験勉強の守りです。国語90点、数学80点、理科30点とあれば理科を勉強しなければいけないと言われます。親からも先生からも不得意は克服すべきだと言われてきたため思い込みがあります。確かに受験で不得意の克服は大切な取り組みの一つです。しかし人生では不得意は克服しなくていいんです。不得意を克服しようとしているうちに人生が終わってしまうからです。人生はそれほど長くありません。人生たった3万日です。3万回寝たら人生終わりです。不得意はほったらかしにしましょう。不得意があっても悪くありません。苦手です、気が向きませんなどとうまい言葉でその場をしのげば逃げられます。誰にでも不得意な一つや二つがあるためあまり強く言えないのです。人生は得意だけで勝負すればいいのです。人生の時間は限られているのですから得意だけに集中するのが一番です。得意はどんどん伸ばしましょう。不得意はほったらかすためにあり得意は伸ばすためにあります。得意を軸に生きると物事がスムーズに進むのです。不得意はほったらかして得意を軸にして人生を進める。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その16、高すぎるハードルを乗り越える方法は単純。日常では高すぎるハードルに打ち当たる時があります。高すぎるハードルはどう乗り越えますか。乗り越えようと必死になって努力するのもいいですが大変です。ハードルが高すぎれば乗り越えるという考え方を一度忘れ別の道を探った方がいいです。もっと単純で楽な解決方法があります。ハードルを狂ってしまえばいいのです。上から攻めるのではなく下から攻めます。ハードルが高すぎるほど狂いやすいです。首に抜けるとき頭だけぶつけないように注意です。高すぎるハードルは乗り越えるという固定観念をやめることで突破口を見出せます。なんだそれだけかと思います。それだけです。人生とはうまくできたものです。高すぎるハードルは乗り越えるのではなく狂ってしまう。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その17、時の悪い言葉の上手な受け止め方。ある日人から気づく言葉を言われることがあります。全然うまくいっていないですね。そう言われると落ち込んで心が気づいたと思う人がいます。厳しい意見であり精神的に参ります。自分が気づいたのは時の悪い言葉を言われていないのだと思いがちです。しかし相手は悪くありません。 思ったことを正直に言っただけです。むしろ正直に言ってくれたことに感謝してもいいくらいです。多くの人が当たり前で接している中、その人だけは思ったことを正直に口にしてくれました。貴重な客観的意見です。本当に悪いのは自分です。自分がトゲとして受け止めるのはいけません。トゲだと思うから突き刺さり傷がつきます。トゲと思わなければいいのです。トゲではなく励ましと考えればいいのです。励ましは突き刺さることもなく傷もつきません。全然うまくいっていないですねと言われてもそうなんです。もっと頑張りますと言うだけです。気にかけてもらい励まされています。あなたを気にかけているからわざわざトゲのある言葉を言ってくれています。励ましと受け止めればトゲのある言葉も怖くありません。トゲのある言葉を言われるほど延々とやる気が出てくるのです。トゲのある言葉は励ましと受け止める。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その18。実は英語ができなくても生きている。語学学習として英語の部分になっています。テレビやニュースなどではこれからは国際社会だ。英語が大切だ。できて当然だと叫ばれています。世界を見ても英語が使われている地域は多く、事実上の標準言語になりつつあります。英語ができないと人として遅れているようで落ち込みます。しかし、ある当然のことに行くと気づきます。英語ができないとはいえ生きていけないわけではありません。そもそも英語ができなくても問題がないことに気づくのです。多少の不便はありますが問題なく生きていけます。不便は不幸ではありません。できないと落ち込む暇があるならできなくてもうまくいく手段を考えることです。翻訳ソフトを使うこともあります。通訳を使うこともあります。英語に関わらない生き方もあります。英語ができなければ英語に関わらない道が向いているのでしょう。できなければできないのに向いています。英語ができて当然という周りの言葉に影響され落ち込まないことです。文のようなものです。自分にはできない。向いていない。無理だと思えば見切ってしまう勇気も必要です。実際英語ができなくても生きていけます。できなくてもなんとかなると大胆に考える方が大胆に生きていけます。英語ができなくて落ち込むより英語ができなくてもうまくいく手段を考える。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その19。人生はあっと言わせるためにある。人から希望がないねと侮辱された時はこう思いましょう。いつかと言わせてやると。期待されている人がうまくいくのは普通です。驚きも感動もしません。期待通りだからです。驚いたり感動したりするのは期待されていない人が万歳を果たした時です。まさかこんなことがあるなんて奇跡が信じられないと言われます。期待されていないのはチャンスです。期待値が低い状態です。期待値が低いほど相手を驚かせやすいです。少しでも上達するだけであっと言わせることができます。驚かせたり感動させたりできます。いい意味で期待を抱きます。あっと言わせている未来の自分を想像しましょう。実力を身につけて大物になり多くの人が驚いている様子です。あっと言わせている様子を想像すればやる気がいくらでも出てきます。人生はあっと言わせるためにあるのです。あっと言わせる様子を想像して希望を見出す。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その20。無駄なことをするのが人生における最高の贅沢。あなたを苦しめている原因は節約と節制です。無駄な出費を抑え、あらゆる欲を抑え込んでいます。おかげで貯金ができ、これまで生きていることができました。人として素晴らしいですが、少し真面目すぎませんか。節約や節制ばかりの人生は自分の身に閉じ込めているのと同じです。行動範囲が狭くなり、やりたいことが制限されます。生きるのが苦しいです。節約と節制ばかりでは人生の質は向上しません。人生の質が向上するのは無駄なことをするときです。なんて無駄なことをしているんだろうと思ったとき、プラスアルファの体験が生まれます。ストレスが解消されます。リッチな気分が味わえます。新しい刺激に出会えます。意外な発想が生まれ、新しい出会いもあります。たまに無駄なことをするから役立ちます。無駄とはスパイスのようなものです。量は少なくても大きく変える力があります。無駄なことをするのが人生における最高の贅沢です。たまには役立たないことをしてみましょう。これは何の意味があるのかと思ったとき、新しい世界の入り口です。意味を考えないことに意味があります。人生を有意義にする秘密は無駄なことにあるのです。たまには無駄なことをして人生の質を高める。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その21。身をマッサージすると、イライラした気持ちが落ち着いてくる。人の体の中で最もたくさんのツボが密集している場所をご存知ですか。足の裏や手のひらが有名ですが、もっと密集している場所があります。耳です。小さな耳は体全身のツボが隙間なく密集に集まっています。耳は自分からは見ないため重要性を見落としている人が多いです。イライラしたときは耳をマッサージしましょう。両手を耳に当てます。耳の上から下まで優しくマッサージします。こす、つまむ、引っ張る、こぎ合わせるのがおすすめです。耳をマッサージしていると体全身の血行が良くなり、だんだん体が温まってきます。疲れが取れます。乱れた気持ちも落ち着いてきます。耳のマッサージは人目を気にせず、いつでもどこでもできます。電車の中でも会議中でもこっそりできます。手軽にできる気分転換であり、健康習慣でもあるのです。イライラしたときは耳をマッサージする。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その12。自分の欠点はスイカの種のようなもの。邪魔と思いつつなければ物足りない。スイカを食べるとき、いつも邪魔になるのが種です。小さな種が食べるとき邪魔になります。種さえなければ食べやすいのになと思った経験もあることでしょう。では実際に全く種のないスイカを想像してみましょう。なんだか物足りない気がしませんか。種のないスイカはもはやスイカらしくありません。食べやすいですがスイカを食べている気がしないため今一つ満足できないのです。邪魔な種を取り除く手間があるから口にしたときより美味しく感じます。あなたの欠点もスイカの種のようなものです。欠点さえなければいいのになと思うでしょう。では実際に全く欠点のない自分を想像してみましょう。欠点のない完璧な人間はもはや人間らしくありません。何か違うようなと思ってしまいます。欠点はあっていいのです。むしろあった方がいい。欠点があるからこそ人間らしい人生が歩めます。欠点はなくそうとするのではなく、なくさないようにするのが正解です。邪魔な欠点に悩んだり苦しんだりするから人生がより面白く感じられるのです。欠点はなくさないようにする。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その23。表情を作るほどストレスが発散できる。表情が高いとストレスが溜まりやすくなります。ストレスを溜めているから表情が高いのではありません。表情が高いからストレスを溜めやすいのです。表情を作ることはストレス発散の一つです。表情を作ることで気持ちが内側から外側へ向かって出ていきます。楽しくて笑った後は気持ちがすっきりします。涙を流した後も気持ちがすっきりします。表情を作って感情を出すことで精神的な快感が得られるのです。表情が豊かな人はストレス発散がないです。笑うときに笑い、泣くときは泣きます。感情をきちんと表情として表に出すことが大切です。表情を表に出すからストレスも表に発散されます。表情が豊かになるとストレス発散がなくなり人生が変わります。硬い表情になっていませんか。表情を豊かにしてストレスのない生活を心がけましょう。表情を豊かにしてストレスを発散させる。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その14。問題は問題ではない。本当の問題は焦っている自分。問題は問題ではありません。もちろん問題そのものも重要ですが落ち着いて取り組めば解決できます。人生に乗り越えられない試練はやってきません。本当の問題は問題が起こったことで焦っている自分です。焦るとさらに大きな問題を起こしやすくなります。正確な判断がしにくくなり当たり前のことができなくなります。平凡なミスを繰り返すようになり問題の気づきを広げてしまうのです。ではトラブルが起こったときはどうすればいいのでしょうか。次の2つのステップで解決しましょう。ステップ1、深呼吸をする。まず落ち着くことが第一です。大きく深呼吸をしましょう。鼻から3、4秒ほどかけてゆっくり息を吸います。次に口を閉めながら6、8秒かけてゆっくり息を吐きます。落ち着くまで繰り返しましょう。呼吸を整えることで乱れた心も落ち着いてきます。ステップ2、悩みを紙に書く。落ち着いた後にしてほしいのは問題のリストアップです。必ず紙に書きましょう。起こっている問題を目に見える形にすると実態が把握しやすくなります。大きいと思っていた問題は小さいことに気づきます。たくさんあると思っていた問題は少ないことに気づきます。問題に取り組みやすくなり解決の糸口が見えてくるのです。問題が発生したときは大きく深呼吸をしてから問題を紙に書く。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その15。普通の状態はすでに調子がいい瞬間である。風邪をひいて寝込んでいるときは地獄です。普通に生活するだけでも一苦労します。食事がなかなか喉を通りません。トイレに行くだけでも気合があります。水を飲むだけでも苦労します。特に一人暮らしの人は痛切に感じることでしょう。体全身が痛くていつもは些細なことが重労働のように思えるのです。そんなとき行くと思うことがあります。 そもそも健康な状態はすでに調子がいい状態であるということです。私たちは普段調子が出ないということがあります。普通の状態は普通と思いますが、そうではありません。普通の状態はすでに調子がいい状態です。絶好調です。もし今病に苦しんでいなければ調子のいい状態です。痛みや苦しみを感じることなく体をスムーズに動かせます。調子が出ないと思うのは勘違いです。実はもうすでに調子が出ています。すでに調子が出ていることに気づき、今すぐ行動を始めましょう。幸せは日常の当たり前のところにあるのです。すでに調子が出ていることに気づく。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その26、簡単に絶望するな。いつでも希望を持て。人生では絶望を感じる状況があります。大切な人を失った。学校を退学になった。解雇されて職を失った。受験に失敗した。天才を受けて家がなくなった。トラブルがあって大きな借金を抱えた。一つの不幸でも苦しいのに同時に複数の不幸が起こると、さらに絶望を感じるでしょう。不幸に不幸が重なるとどん底まで落ち込み、脱力感に襲われ無気力に陥ることがあります。息ながらにして死んだかのようになる。人生が済んだ。終わった。もう絶望しかない。人生の希望を失って絶望しそうになりますが、ここが大切なポイントであり、運命の分かれ道です。そもそもそれは本当に絶望的な状況なのでしょうか。いえ、違います。まだ絶望ではありません。自分で絶望と決めつけているだけです。大きな不幸に思いますが、どれも命に絶望はありません。絶望の定義なんて曖昧です。希望の有無は解釈次第でいかようにも変わります。絶望かどうかは本人の意識次第で変わる。絶望かどうかは本人の意識次第で変わります。お金や環境に恵まれていても本人に生きる意欲がなければ人生が弱せて見えるでしょう。一方、失敗や不幸が重なって落ち込んでも本人が希望を持っていれば目をキラキラ輝かせることができます。自分が絶望だと思えば望みは立たれますが、まだ希望があると思えば可能性が出てきます。つまり絶望的な状況でも希望を持ってさえいれば前を向いていられます。簡単に絶望しないこと。あなたは今簡単に絶望していないでしょうか。簡単に絶望しないでください。自分から可能性の目を潰さないでください。それは愚かなことなのでやめてください。マイナスがあるだけでプラスになることは何もありません。簡単に絶望するのは人生の神様の姿勢です。本当の絶望は死んだ時のことを言います。死んでしまえば本当に何もできなくなります。生きている限り絶望することはありません。いつでも希望を持とう。どんなに絶望的な状況でもいつでも希望を持ち続けましょう。矛盾しているようですが、死んでも希望を持ち続ける。と思うくらいでいい。周りが絶望的だね。もうダメだね。人生が終わっているねと言ってきても無視することです。絶望しているかどうかは他人が決めることではなく、自分が決めることです。一般的に意地を張るのは良くないことですが、希望を持つことだけは意地を張っても構いません。人生という名のボクシングはダウンの回数に制限がありません。何度ダウンしても起き上がってファイティングポーズを取り続ける限り試合は続きます。状況に関わらず本人が希望さえ持っていれば絶望したことにはならないのです。どんなに絶望的な状況でもいつでも希望を持ち続ける。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その27、悩みは人に話すと楽になる。悩みを隠していませんか。悩むことは恥ずかしいと思い、人に話さないのはよくありません。悩みを隠すとストレスが溜まり続けるだけです。人に話せばバカと思われるのではないかと不安になりますが、そんなことはありません。悩みのない人はいません。誰でも悩みはあります。悩んだときは誰かに悩みを聞いてもらいましょう。こんな悩みがあってねと正直に話をすればいいのです。相手にも心当たりがあるため真剣な顔つきで聞いてくれます。悩みは人に話すと楽になります。親近感が生まれます。仲良くなるきっかけもなります。解決策が見つからなくてもいいのです。話を聞いてもらえるだけで心が軽くなります。心が軽くなれば解決したようなものです。心が軽くなった、元気も出たし、さあまた頑張るぞと思います。実は私も悩みがあります。時々隣の部屋がうるさくて夜寝られません。これで少し楽になりました。また明日も頑張れそうです。ありがとうございました。悩みは隠さず人に話す。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その28、脳は否定を理解できない。脳には変わった特徴があります。ピンク色の猫を想像しないでください。あなたは今ピンク色の猫を想像したことでしょう。想像しないでくださいと言われても想像してしまうのが脳の特徴です。脳は否定を理解できません。理解できるのは肯定だけです。負けないようにしようと思った瞬間、頭の中では負ける姿を想像してしまいます。失敗しないようにしようと思った瞬間、頭の中では失敗している姿を想像してしまいます。脳は否定を理解できないため、心の中で唱える言葉は大切です。人生を前向きにしたければ否定の言葉ではなく肯定の言葉を唱えましょう。失敗しないようにしようではなく成功できるようにしようと考えます。成功できるようにしようと思った瞬間、頭の中では成功している姿を想像します。間違いないようにしようではなく正解できるようにしようです。正解できるようにしようと思った瞬間、頭の中では正解している姿を想像します。想像した肯定に向かって人生は進み始めます。肯定だけを考えればいいのです。否定を理解できない脳の特徴を利用すれば、思った方向に人生を進めることができます。あなたの人生は良くなります。未来は明るくなります。これからもっと楽しいことが待っています。これでいいのです。頭で言葉を唱えるときは否定ではなく肯定を想像する。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その29、本当にいい思い出とは楽しい思い出より辛い思い出。楽しい思い出と辛い思い出のどちらを作りたいですか。おそらくほとんどの人が辛い思い出より楽しい思い出を作りたいと考えるでしょう。楽しい思い出はなくて面白いイメージがあります。辛い思い出は大変で苦しい印象があります。では辛い経験を避けて楽しい経験だけすれば人生は笑いになるのでしょうか。過去を振り返り、いい思い出を思い出してみましょう。3年前くらいを目安にして、どのような経験がいい思い出になっているでしょうか。おそらく思い出すのは辛い経験ではないでしょうか。苦しかったり、大変だったり、悲しかったりした経験です。3年前の辛い経験は今となってはいい思い出です。ひどい経験によって大切なことに気づき、成長することができました。おや、気づきませんか。辛い思い出が結果としていい思い出になっています。人生は不思議です。経験しているときは嫌だ、辛い、苦しいと思っても、時間が経つにつれていい思い出に変わります。いい思い出とは楽しい経験ではありません。本当にいい思い出とは辛い経験です。楽しい経験より辛い経験の方がいい思い出になります。きっと今も辛い経験をしていることでしょう。辛い経験ほどためになります。記憶にも深く残ります。3年後にはいい思い出になっているのです。いい思い出をするために辛い経験をたくさんする。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。その30、今日から始めると実現が一日早くなる。明日から始めると永遠に実現しない。今日から始めるなら実現が一日早くなります。早く行動するに越したことはありません。スピードは命です。今すぐ始めれば今すぐ実現に向かいます。しかし都合が悪くて今日から始められない時があります。軽い気持ちで、まあいいや、明日から始めようと思います。明日から始めても実現が一日遅くなるだけだろう。一日遅れるくらい大したことではない。そう考えた時が要注意です。明日から始めて実現が一日遅れるのではありません。明日から始めると永遠に実現しません。実際次の日になればまた都合を言い訳にして明日にしようと思うでしょう。さらに次の日になってもまた都合を言い訳にして明日にしようと思うでしょう。都合が悪いくらい延期するならその程度です。実はそういうことやる気がありません。やる気がないゆえ延期するくせも重なり永遠に実現しないのです。本当に実現させたければ都合が悪くても今日からやり始めることです。都合が悪いという言い訳は人生と自分に失礼です。都合が悪い時に始めるならやる気がある証拠です。都合が悪い時に始めるならいいスタートが切れます。都合が良ければ今日から始めましょう。都合が悪くても今日から始めましょう。今日から始めるか明日から始めるかで実現が悪いのです。都合が悪くても今日から始める。暗い人生に希望の光を見出す30の方法。まとめ。その1、積極的に希望を見つける努力をする。その2、暗い場所から抜け出す。その3、明るい方向へ目を向け突き進む。その4、しなければいけない仕事を紙にリストアップして一つずつ片付けていく。その5、力が出ない時は3歩だけ歩く。その6、恐怖は目をつぶって克服する。その7、賞賛、共感、喜びなど明るい言葉を使う。その8、自分と同じ状況の人を想像して気力を出す。その9、上向きの人になる。その10、恥の一線を越えて快感に変える。その11、元気がない時こそ背筋をピンと伸ばす。その12、リスクのある道を選ぶ。その13、理解できないことは拒むのではなく理解する。 その14。褒められる側より褒める側になる。その15。不得意はほったらかして得意を軸にして人生を進める。その16。高すぎるハードルは乗り越えるのではなく、くぐってしまう。その17。時のある言葉は励ましと受け止める。その18。英語ができなくて落ち込むより、英語ができなくてもうまくいく手段を考える。その19。あっと言わせる様子を想像して希望を見出す。その20。たまには無駄なことをして人生の質を高める。その21。イライラした時は耳をマッサージする。その22。欠点はなくさないようにする。その23。表情を豊かにしてストレスを発散させる。その24。問題が発生した時は大きく深呼吸をしてから問題を紙に書く。その25。すでに調子が出ていることに気づく。その26。どんなに絶望的な状況でも意地でも希望を持ち続ける。その27。悩みは隠さず人に話す。その28。頭で言葉を唱える時は否定ではなく肯定を想像する。その19。いい思い出を作るために辛い経験をたくさんする。その30。都合が悪くても今日から始める。